感謝いたします。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。アーメン。使徒の働き一章の八節にこの言葉があります。感謝をします。そして私もうだいぶ前になりますけれども、クルト先生という生駒聖職院の その院長先生がですね、大きな声でこの言葉を叫んでいた、そのことを今思い出すことができます。まさにこれ私たちあまりここのところでは高校の教会では強調しないんですけれども、私たちはペンテコステ教会と言われる教団と言われるその教派に属する、まあ属してはいないですけれども、とにかくそのペンテコステ教団の一教会でございます。感謝をいたします。そしてその教会の一番中心、教団の中心となる言葉がこの一章、使徒の働き一章の八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ここまで私たちは入学するとすぐに暗記させられたのは覚えております。そしてこれはこの生駒聖職学院に来る前に覚えておくべきだよって言われたのを未だにはっきり残っております。感謝をします。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。先日来ここのところはイースター以来ずっとイースター以後の聖書のいろんなところからいろいろなことが起きたってことをずっと話してきた、そのように記憶しております。イエス様がよみがえられました。そして40日の間弟子たちと共にいてくださったり、だからまたイエス様を信ずる人々の間に現れたり、イエス様はご自分がよみがえったんだよ、死の力を打ち破ってよみがえったんだよ、墓に虚しく葬られるだけのそんなことはないんだよ、生前言っていたように本当にまさしくよみがえって今も生きていけるんだよっていうことを多くの人々、信ずる人々の間に表してくださいました。皆さんよくここの聖書の箇所をよく読んでくださればわかりますけれども、イエス様はよみがえってすぐに弟子たちに天の御使いが言われました。ガリラヤに行きなさい。そしてガリラヤでペテロやその他の弟子たちはイエス様とお会いしました。その後さまざまな方法でさまざまなところで、くどいようですけれども、イエス様は現れてくださいました。そしてこのもう一度この聖書に行くと、やがて私はあなた方に助け主を送ろうと約束してくださいました。そしてそのためにとどまっていなさい言われました。そこでいわゆるペテロや弟子たちはイエス様が言われたように言って待っておりました。2章の1節にこう書いてあります。 五旬節の日になって皆が一つところに集まっていたと書いてあります。すると突然天から激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。五旬節、杉越の祭りから数えて50日、ユダヤの三大祭と言われる祭りの一つです。五旬節、この日が来た時、ペンテコステの日とよく言われますけれども、五旬節の日というのが正しい言い方でしょう。この五旬節の日に聖霊が弟子たちの上に激しく臨みました。ここに書いてある、一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるようなお響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。またほのほのような分かれた舌が現れて、一人びとりの上にとどまった。これをいろいろと解釈している人々がいますけれども、私たちは聖書をそのまま信ずる人々ですから、そうなんでしょう。実際に、この家の上に、天からのほのほが下って、一人びとり、待って祈っていた人々の上にとどまった。聖書にそう書いてあるんだから、その通りです。そしてすると皆が聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したとあります。感謝をします。私たちは異言を語ると言います。ご聖霊が激しく下ったとき、一人一人信じて求めて祈っていたものの上に、突然、わけのわからない、本当に、未信者の方、冷静な思いでいる人のにはわからないでしょうけれども、とにかく、激しい勢いで私たちの口から、言葉が、あふれ出てまいります。私もその体験をいたしました。とにかく皆が聖霊に満たされ、御霊が話してくださる通りに他国の言葉で話し出した。これはびっくりするでしょうね。今までここの聖書のこの箇所 の時代までに聖霊なるものを人々は知りませんでした。多分弟子たちも聖霊を受けなさいと、だから言って待っていなさいと言われた時、一体聖霊って何だろうね、御霊が下るって言われるけど一体何だろうね、彼らはそのように思ったことでしょうけれども、とにかく分からないけれども、頭で理解できないけれども、イエス様はおっしゃるんだから、御使いがそう言われるから、待ちましょう。そしてくださると言うんだから、助け主をくださると言うんだから、分かっても分からなくても、とにかく待ちましょう。人々はエルサレムの2階座敷、多分マルコの母親が持っていた家であろうと言われておりますけれども、その大きな家の2階にその大勢の人々が待って、ご聖霊様が もしも下ってくるならば、何の疑いも持たない、 はい、その通りでございますと信じよう。そういう思いで彼らは一生懸命祈っておりました。そこにここに書いてある激しい風が吹いてくるような響きが起こって、このご聖霊が下ったんです。そしてそれぞれ御霊が語らせるままに、御霊様が語らせてくださると言葉を彼らは語っておりました。そして周りにはここに書いてあるこの聖書の言葉をそのまま、まあ、言うならば6節にその物語は起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れていた。それはびっくりするでしょうね。家が揺れ動くような物音がして、そして中にいた中で集まっている人々がそれぞれ叫び始めたんですから、で周りにいた人々はびっくりしたでしょう。ちょうどこのお春節の祭りのために大勢の人々が集まってきておりました、エルサレムに。その中で起きた出来事ですから人々はびっくりしたことでしょう。ここにも書いてあります。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の言葉で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メディア人、まあその他おたくさんの人国の名前がずっと並んでますけれども、とにかくそういう人々だ。 そしてそのガリラヤ人であるこの人たちは私たちの国の言葉でそれぞれ語っている。一体どういうことでしょうね。何事だったんでしょうね。ある人は言いました。ああきっと彼らは、酒を飲んで酔っ払っているんだ。その時にペテロは友人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりこう言った。ペテロ、皆さんよくご存知ですね。ペテロという人、まあ非常に人間的でなその一面があって、私などはもうペテロファンの一人なんですけれども、まあ非常に人間的なところがある、直情的なところがある、そして熱血感である。時々その感情に任せて言ってしまってはイエス様から叱られたりする人なんですけれども、このペテロさん、イエス様が捕らえられた時大失敗をしてしまう。祭司の庭にペテロはそっとついていきました。そしてそこでその女中に指さされて、あなたは確かガリラヤ人の、その弟子たちの弟子の一人だって言った時、いや私はそんな知らない、手を差して誓っても血を差して誓っても私はあんな方は知らない。否定して三度も否定して、そしてそういう大失敗をしてしまう、そういう人です。その人がここにおいて11人の弟子たちと共に立って声を張り上げ人々にはっきりこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む人全ての人、あなた方に知っていただくことがあります。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようなこの人たちが酔っているのではありません。これは実は ヨエルの予言がここに成就したんですよ。ヨエル書の 2章の28節から30節までに書いてあります。この言葉が、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言をし、青年は幻を見、老人は夢を見る。まあ時間がありませんから、これを全部読むことしませんし、印象もあげ、めくってみることはいたしませんけれども、このヨエルの予言や、それからまたこのダビデの予言、詩編を挙げて、ペテロは一大説教をいたします。そしてこのイエスをあなた方は十字架につけて殺してしまいました。しかし彼は墓に葬られて、そのまま朽ち果ててしまうような人ではありません。神は彼をよみがえらせてくださいました。しかしあなた方はこの人を十字架につけて殺してしまいました。悔い改めなさい。そして罪の許しをいただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物としての聖霊を受けるでしょう。とにかく悔い改めてイエス・キリストを信ずるならば、神様から聖霊を受けいただくことができるんですよ。この素晴らしいお方をあなた方は十字架につけてしまいましたけれども、殺してしまいましたけれども、神様はよみがえってくださった。そればかりではなくて、ご聖霊を私たちにくださるんですよ。信ずる者すべてにご聖霊をくださるんですよ。まさにその一大説教を人々の間にしたんです。かつてのもう人々の目を恐れて、家の中に、小屋の中に隠れて、人々の目を恐れて怯えているあのペテロはどっか行ってしまいました。ご聖霊を受けたから、神様の道から受けたから、彼は変わったんです。私たちも変わることはできます。その約束をペテロは、イエス様はペテロを通して私たちにもしてくださいます。私たちもなかなか他の人にイエス様のことを伝えなければなりませんよ。そのことはよく知っております。イエス様は十字架にかかって私を知って、コリントの12章の3節には、誰でもご聖霊を感じていなければ、ご聖霊をいただかないならば、イエスを呪うこともできないし、イエスを主と告白することはできませんよ。コリント第一の手紙12章の3節にその言葉があります。書いてあります。だからご聖霊をし、まず最初にご聖霊によらなければ、私たちはイエス様も私の主でございます、私のために十字架にかかって死んでくださいましたということを信ずることはできませんよと聖書に書いてあります。パウロはコリントの人々に書き送った手紙の中にそのように書いてあります。その後ずっといわゆる記事が続くんですけど、コリントの文の聖霊に関する、今日はこの辺にしておきます。そちらの方はですね、とにかくそう書いてあります。ご聖霊、聖霊、聖霊、わからないよ。 イエス様を信じたいけれどもね、教会に行ってるけれどもね、精霊、まあ神様がそのような力を持っていらっしゃる。そこまでは信じることはできるけれどもね、実際に自分のものとしてはね、精霊、わからない。多くのクリスチャンからそのようなことを聞きます。まず、わからない。わかろうとするのではなくて、神様がご精霊をもって望んでくださることを、私たちはまず信じることが必要なんです。信仰を持つことが必要なんです。信ずること。もっとわかりやすくならば、信用すること。聖書の御言葉をそのまま信用すること。疑うところには何も生まれてまいりません。ですからまず私たちは、聖書にそう書いてあるんだから信じましょう。信じることは必要です。そして、聖霊を受けなさいと書いてあるんだから、私たちはご聖霊様をいただきましょう。まず、そこから始まることが大切でございます。そうするならば、まず信じて求めるものには神様は与えてくださると約束してきてくださいます。使徒行伝の一章の、使徒の働きの一章の八節に、聖霊があなた方の上に望まれる時と書いてあります。あなた方は力を受けます。ご聖霊様ね、もう一つわからないよ。ならば、あなたは信じましょう。信じて受けるべく求めましょう。そうするならば、ご聖霊様は必ずあなたの上に臨んでくださいます。そして、ここに書いてある、あなた方は力を受けます。書いてある。私たち、特に日本のクリスチャンが弱いと言われているところはそこにあります。日本人は、まあ、今朝のハーベストタイムですかの番組でも言ってたように、まず頭の中におぎゃーと生まれてきた時から母親から教えられて、ずっとそして周囲のいろんな習慣から教えられることは、その神の教えるんじゃなくて、人間は偶然に生まれてきたんだ。ところがアメリカ人がそのキリスト教国で生まれてきた人、まず子供は神様からいただいたものだ。神様が生まれさせてくださったものだ。そこに大きな違いがあるそうです。まず私たちは神様が私たちをこの地上に生を受けることを許していてくださって、そしてそこにこの生活することを許していてくださる。感謝をいたします。ハーベストタイムで言ってたことは、何でしたかね、長田なんとか長ったらしい名前、ちょっと今思い出せないんですけれども、あの方が言ったり、いや、まず神様との間にこのこう関係ができれば、自然と私たちに愛、喜び、平和が私たちのうちに与えられて、そしてそれが自分のものになってくる。そうするならば、あとのその6つの賜物が自然に分かってくる。そのようなことを話していらっしゃいましたけれども、まさにその通りだと思うんですよね。ですから、まず私たちはご聖霊様がイエス様を主でさ捕獲させてくださっているんだ。これ私たちは あの内住の精霊と言います。けれどもここで言っている精霊があなた方の上に臨まれる時と言われるこのご精霊様、ご精霊のバプテズマって言うんですね。それからこのいわゆる水のバプテスマっていうのもあります。まあこれとあのごっちゃにしてるその人々もあの人々って言っちゃう失礼すると人もいます。これとは水のバプテスマと精霊のバプテスマとははっきり区別しなければなりません。とにかくここにおいて弟子たちは精霊のバプテスマを受けました。そしてその時から立ち上がって全世界に福音を述べ伝えるものとなりました。私たちもその力を受けて述べ伝えることができます。もうでもね、人々に伝えたらね、反発受けるよ、仲間外れされるよ。いえいえ、そんなことはあります。ご聖霊様が命ずる前に私たちも人々に福音を伝えるものとなりましょう。感謝をいたします。ペテロやその他の弟子たちはどうなりましたか。彼らは述べ伝えていきました。大部分の人々は殉教の死を遂げました。感謝をします。ご聖霊を受ける、この短い間の時間で全部聖霊について語り尽くすことはできません。ほんの入り口だけ、話しました。感謝をします。そして、ここに、これ、ここから、この、いわゆる、キリスト教会が始まってまいりました。ペテロの最初のこの説教で3000人の人が救われたと言われております。聖書に書かれてあります。今のようにこのインターネット発達してたわけじゃなく、またラジオとかそういう電波が伝達しているわけでもない、そういう時代にあって3000人の人々にこのキリストの福音が伝えられて、いやそれ以上の人々に伝えられて、その中から3000人の人々がその弟子に加えられたと、ここに書いた41節に書いてあります。世界最初のキリスト教会がここで、ここから始まってまいりました。感謝します。今日はここまでにいたします。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。聖霊というものがキリスト教会にとって、私たちクリスチャンにとっていかに大切であるかを私たちはもう一度再認識して、そしてご聖霊を求めてまいりましょう。どうするならば私たちのこの毎日毎日の生活がもっともっと充実してまいります。そして自分の生きがいが何であるかをもっともっとはっきりと分からせてくださる、それがご聖霊様です。キリストとは何ぞや、キリスト教とは何ぞや、自分が何のためにこの地上で生きているか、そのことをはっきりと分からせてくださるもの、これがご聖霊様です。感謝します。終わります。